パソコン、詳しくは iipc.net まで。
どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。本年もよろしくお願いします。まあ、先週も言いましたけれどもね、今週は昨年に収録いたしました婦女子最高会議雑談会でございます。ぜひ婦女子最高会議の方にもメールお願いをいたします。熱文字 @gmail.com 熱文字 @gmail.com そろそろ収録近づいておりますので、ぜひメールくださいね。お待ちしております。普段の放送回への感想もお待ちしております。熱文字 @gmail.com です。それではお聞きください。
熱文字。婦女子最高会議。
イエーイ。
皆様ごきげんよう。こらげの野崎です。
岡本です。
石見久です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうすっかり秋さ。
はあ、でもわかんない、これ配信されるとき冬かもしれない。
じゃあ秋が1年で一番好きなんだけどさ、もう秒で過ぎていくんよね、秋って。本当
ですね。暑いよね、今秋かなみたいな、うん、気づいたら寒すぎるしさ、まだ暑いなみたいな、
まだギリ秋、うん、
まだ秋、
まだか、
まあ、やっぱ紅葉が見れたら秋かなと。
だって紅葉
この間すっごい落ち葉に攻撃したんだけど、ね、風が強い日
だって、なんかさ、イチョウが染まりきってないのに寒くなるみたいなさ、
ね、急でしたよね。
本当に四季が楽しめないのって、うん、今の地球はもう
高尾山に行くんだ。
山登りだから、
この女は
どうですか最近、皆さんどんな、なんか婦女子的に。
婦女子的にはちょっと、すいません、 あまり男の子キャラに燃えてないんですけれども、まあ、ガルクラの劇場版に行ってきまして、まあ、それはあの総集編だったんでね、あ、まあまあ、こうなるよね、うん、はい、こうなるよね、ぜひみんな見に行ってくださいって言った感じなんですけど。あと最近私ハマってるゲームがあって、うん、それは編集室の方でもちょっとこの間ちらっと話したんですけど、うん、魔法少女の魔女裁判っていうゲームが今とーっても来てまして、かなり来てるので。
これどういう
ダンガロンパですね。
身も蓋もねえ。身も蓋もねえな。
ダンガロンパと、うん、まあ、ゲームシステム的には逆転裁判とかを多分足して割って、まあ、キャラ全員女の子にして、うん、ちょっとユリっぽくしたやつ。
ユリなんだ。
ユリ、まあ、恋愛要素が入ってるかって言われたら別にそういうわけではないんですけど、うん、やっぱり女の子たちが一個の密室に監修されて、その中でこうデスゲームになっていく、一人ずつ殺されていって犯人を見つけるみたいな、まあダンガロンパなんですよ。中でやっぱり強い絆だったり憎しみ合い裏切り合いが出てくる、これはユリです。
なるほど。少女たちが目覚めると、そこは見知らぬ牢屋敷、来るべき魔女裁判に向け牢屋敷を操作して少女に、混ざり込んだ魔女をあぶり出せ、うんうん、魔女の魔法と嘘を暴き処刑せよということで。なるほどね。
そうです。だからまあ、ダンガロンパでいうとこのお仕置きタイムみたいなものが処刑シーンとしてこう出てくるみたいな。
なるほどね。
あれはさ、はい、あれなの、その魔女じゃない人も、魔女は一人だけ。
あ、そこが結構ミソなんですけど、やっぱりなんかダンガロンパって言いましたけど、そのダンガロンパっぽいっていうのが結構メタ的な構造になってて、そのダンガロンパっぽい、じゃあやってみるか、どれどれどんぐらい似てるのかなっていう層を、あっと言わせる展開が続いていくわけなんですけど、なんかこれは 魔女因子を持っている少女たちが集められた。で、魔女化が全員どんどん進んでいくんですよね。
あで、なるほど。
で、魔女化が進むと、うん、殺人衝動っていうのが起きてしまうっていう設定なんですよ。だから誰かが嫌いで憎くて殺すっていう展開もまああるっちゃあるんですけど、うん、どうしても抗えない殺人衝動が湧き上がってきちゃうっていうところで、ちょっと推理が結構難しいんですよ。動機とかが割となくなってっちゃったりするんですよね、
途中でね。
そうなんですよ、うん、っていうのもあるし、あと魔女なんでみんな魔法がちょっとずつ使えるんですよね。だからその殺人のトリックに魔法が使われてて、空が飛べるとか、力が強いとか、いろんな魔法がみんなあるんですけど、そこであの魔法を使ってこの魔法を使ってみたいな推理になっていくから、結構そのトリックが難しいです、ね、でプレイ時間も、まあ、20時間ぐらい多分かか
るっぽく
て、まあ、ノベルゲームってノベルゲームなんですけど、でもすごいんですよ。やっぱりデスゲームものって最初に殺された人って出番がなくなっていっちゃうじゃないですか、だけどそれがそうならないような構造の仕掛けになってるんですよ。
すげえ。
何、魔法使いだからなんかあるのかな、
魂の、まあ、とかストーリー上のなんか、あ、そういうことか、召喚してみたいなこと、
あとなんか使い魔にしちゃいましたみたいな。
あ、なるほど。で本当にこれネタバレ厳禁すぎてマジ何も言えないんですけど、もしプレイされる方がいたらぜひネタバレなしでやっていただきたいですし、
実際公開にゲーム実況あって100万やったら
絶対に書くから20
時間あるから、その短いゲームうちらは何時間でや
った2年ぐらいかかるそう、あとこれなの、本当に発売されたばっかりなんですけど、あのゲーム実況のやっぱ配信が解禁されてるんで、もし実況とかで、私も実況で見てハマったぜなので、ぜひ見ていただきたいなと思います。いや、ほん
まね、今の時代ね、マジでゲーム実況はすぐにさせた方がいい、ゲームは。配信者に。まあ、ネタバレがある作品だと、まあ、それ見て満足しちゃうぜもいるけど、だから、まあ、ある程度規制かけた後はもう一気にやらせた方が絶対にユーザーは増える。
確かに。
だってそのこれの Steam 動画があって、うん、だパソコン持ってないんだよなっていう。
そうなん
だ、
ね、はいはいはい、
そうってなるとやりたくてもできないみ
たいな。そうですね、まあ、一応来年にスイッチの配信があるっぽいんですけど、うん、
スイッチ持ってないんだよな。
いや、私も持ってないんだよな
スイッチライブしか持ってないんだよなこのデータ
もなんかもうスマホでお願いします。
いや、そうなん
だ、スマホでお願いします。
スマホでできたら一番いいんだけど、
そうそう、
でもやっぱスマホだとスペックの問題でどうしても、
まあ、
そのやりたかったことができなくなってしまうっていうのとか、はいはいはい、グラフィックの差とか、
スマホの技術を上げるしかない
今よりも買ってくれよって話だったらスマホの技術力があるのはタブレット、タブレットの技術力があるのはパソコンだから。
確かにそうだ、
ぜひやっていただきたい。でもかなり魔のサバは本当に今ガチ来てるんですよ、絶対に。
なかなかないよ、Steam で圧倒的好評
だ。あ、日賀さんも言ってましたね。そうなんだ。
ないよ、Steam でこの評価
すごいですよ、絶対。アニメ化どうなんだ、アニメ化、まあ、舞台化とかは絶対すると思いますね。
でもさ、その逆転裁判、私めっちゃ大好きなん
だ、うん、だからそう
めちゃくちゃ好きなの。
そうなん
だ。そう、だからそれの要素があるってなったらちょっとだいぶ気になるっていう、
ま
あ、
だからその操作していくという
ところ
だったり、論破していくという
か、あ、論破パートあります、推理パートで。
なんかそのいろいろその、なんか、なんだろう、雑談じゃないけどさ、はいはい、いろいろとなんか、ね、
話してきた中の矛盾点を変えるみたいな。
そう
そうそう、あ、カモさんマジで好きなの。
めっちゃそうです。ただやっぱり弾丸論破と比べるとトリックは謎解きが結構難しくて、全然私も実況で見てた時も全然分からなかったですし、しかもその論破っていうのが、うん、まあ、これちょっとネタバレなんですけど、やっぱりその、まあ、弾丸論破でいうそれは違うよ的なスキルがあるんですよ。でそれは違うよねってなって、そこからこうトリックをやっていくっていうのもあるんですけど、
うん、
なんと偽証っていうのもあるんですよ。偽証、
あ、
こっち側が、うん、論破する側が嘘ついてみんなを誘導させてボロを出したところに、うん、これは違うよしていくみたいな展開もあったりするので、そういうところがね結構
面白い。うわ、すごいね、
はい、
いろんな駆け引きがいいな、はい、楽しそう。
いや、この岡本さん絶対好きだね。
なんでできないんだろう。
でも私のパソコンはかさんだ。
くそー。
ぜひ実況でも。
実況
で、はい、皆さんも、ね、見てほしいです。
スイッチ買いなさい。
スイッチは結構ガチ買おうと思ってて。
もうね、もうちょっと経っちゃうと、あの結構人気のタイトルがバンバン出て、もっと品薄になると思うから、それやるために。友達コレクションとかのね、新作が出たりとかするから、もう今でもまあ買えないんだけど、
結構買えないんだ。
うん、なんか
あれまだ抽選やってる？
いや、なんかね、地方行くと普通に売ってるらしいんだけど、
なんか普通に買ったっていう人いましたね。
そうそうそう。でもやっぱその大阪とか東京とか、うん、結構ごった返してるところに住んでる人は、
あ、じゃあ岐阜行こう。
岐阜だ。
なんで岐阜かわかんないけど、なんか
カード持ってないんで岐阜のカード持ってないんだよ。
って言ったら売ってるかもしんない。そこらなんごめんなさい、岐阜田舎みたいな話だねしちゃって申し訳ないんだけど、田舎じゃないよ岐阜。
いや岐阜は田舎だよ。横浜だって大して栄えてない田舎あるんだよ。
じゃあちょっと田舎行きます。
あーゲームね、
ゲーム
これ面白そう。絵も綺麗だし、
そうそう、
面白いです。
い
いですね、
うん、いいな。
そう言ってうちが勝手にやってる可能性
が、あ隣から
チームあるからね、
意義ありってチーム
うちがね、マジで弾丸論破とか裁判系が苦手なの。
ああ、そうなの。なんでですか。
なんかね、考えることを放置してゲームやってる
の。ああ、はいはいはい。
だからいちいち岡本さん聞きに行ってたもん、はいはい、やってる裁判やってる時ここから先に進まないのかな。じゃあ何を見落としているのかな。
じゃあめっちゃ難しいと思います。
で岡本さんが、いやじゃあそれあそこ見に行ってないからだよ、うん、みたい
な。あなるほどなるほど。
なんか気になっていろんなとこタップしちゃうから、
そうそう、
なんか反応が面白くて、
ね、そこ触ったみたいな、はいはい、あそこ見てない、うん、マジでポンコツ。なるほどね。じゃあ見てないから
、なんか逆転裁判も久々にやりたくなってきたな。
うわ
そうね、
や
ってたのも面白かったからね。
そうそうそう、
いや面白そう。
いや
いいな、まあ、ゲームといえば私はポケモンをやってます。
おー、あ新しいやつ。
新しいやつ、ポケモンレジェンズの
出た。新しいポケモン出たって。
あなんか実況でうっすら。ゲーム実況などでうっすら。
そうさ知らなくて、だからヤウさんがさポケモンやってるんだって言って、え新しいの出たの？びっくりしちゃって。
だポケモンって、うん、そのいわゆる赤緑からの不景というか、
うん、
やってきた作品があるんだけど、うん、このポケモンレジェンズというものはそれとはちょっと違う。
ちょっと違う。
そうポケモンレジェンズシリーズというのがもう多分これからどんどん作られていくんだけど、それが前回のアルセウスっていうのが1作目で、今回の ZA が2作目なんだよね、レジェンズとしては。で今までのポケモンっていわゆる主人公が旅に出るぞって言って、うんうんうん、まあ、作品によってちょっと違うんだけど、バッジ集めて四天王と戦ってポケモンマスターになるっていうのが一応ストーリーとしてあるじゃん、
うんうん、
でポケモンバトルっていうものをするんだけど、ポケモンって基本的に単性なのよ、
うんうん、
岡本さんがピカチュウ出しました、ええ、私がコラッタ出しましたってなったら、うんうんうん、うちが攻撃したら今度はうちは攻撃を休んで岡本さんが攻撃のターンになる、うん、
なるほど、
これで一ターン、
うんうん、
で次の2ターン目はまたうちから攻撃、
うん、確かにそういうイメージね。
だからターン制バトルだから、それを考えて技を構築していったりとか、
うん、
まあポケモンを組んでいくんだよね。先に相手の速度を下げて自分が速度を高くすれば先に攻撃できる、
うんうんうん、
逆に1ターン目で自分が先に攻撃したいから、まあ、足が速い子を先に出して相手よりも早く攻撃させるとか、うんうん、いろいろ考えることが単性バトルの基本なんだけど、
うんうん、
レジェンズにおいてはこの単性バトルが撤廃されてて、
あ、じゃあ何、なんかやろうと思えば何回も先に攻撃でき
ちゃう。そう、だから隠れて、
え、
気づかれないように近づいてって後ろ向いてる間にバンと殺すみたいなことをやらされるのよ。
あ、まあそうか、
そう。で、ポケモンレジェンズのアルセウスは主人公が過去に行っちゃう話で、
あ、
まだモンスターボールというものもなくて、
ちょっとどうやって時代が、
そうそうそう、だから手を付けるなんて無理。もう野生のポケモンというのはめちゃくちゃ危険だから近づいちゃいけないですよってずっと言われてたの。
あ、そんな時代が。
そうで実際殺されるし、
えー、
殺されたらゲームオーバー。
え、そしたらどっから、え、何、一番初めからみたいな、
あ、っていうか、なんか自分の村で目が覚めてみたいな、
あ、
怪我してましたよ、みたいな生き倒れてるところをなんとか助けてもらって、みたいな、
お金は、
あ、お金は減ったのが確か、っていうのがそのレジェンズシリーズの特色の一番でかいところ、今までのシリーズと全く違うのが、ポケモンが怖いの、ポケモンはポケモンとしか戦わないっていう概念を取っ払ったのがレジェンズシリーズ、
なるほど、
とにかくうちらを殺そうとしてくるから、
ポケモンやば、
そうそう、それがまずアルセウスであって、でその時代にちょうどそのポケモンをじゃあ捕まえられるんじゃないかみたいな話がその1作目だったの、昔に戻って、でこの2作目は、XY っていう作品が昔あったのね、それはその赤緑父系の今まで通りのポケモンのシリーズなんだけど、その XY を元にして作ったのが今回の ZA の、
うん、
だから XY の主人公たちの話がちょっと引き継いでて、XY で出てきたミアレシティっていう超なんだろう、なんて言ったんだろう、なもう本当言葉が出てこなくなったな、
おしゃれの街、
まあ、フランスがね舞台なんだけど、あのそこのミアレっていうところがフランスを、
うん
まあ、モデルにして作られた街で、
うん、
そこに主人公が旅で来て、来たらいきなりスカウトされて、
うん、
なんか、うん、その街を守る自警団みたいなのに入らされて、
うんうん、
こう物語が進んでいくんだけど、一応そこは現代の話、だから野生のポケモンはいるんだけど、
うん、
とはいえその昔みたいにいきなり襲われて殺されるっていうことはなくて、
うん、
街にいる野生のポケモンを区画別になんとかこう分けて、
はい、
でこう電子網みたいなものでそこを囲って外に出ないようにしてる街、
うんうん、
ある種の動物園みたいな、
そうそうそう、だから、うんうん、野生のポケモンと共存はするんしていこうとはしてるんだけど、
うんうんうん、
それをこう、あ、なんだろう、檻というもので囲って共存をする街がミアレシティ、
うんうんうん、
でそこでもともとはすごくこう平和とは言わんが、
うん、
別に何ら問題のない街だったんだけど、最近その野生のポケモンが暴走し始めて、
うん、
人を襲い出してると、
あ、
でその暴走がメガ進化っていう特別な進化をしちゃう、
うん、
ポケモンが出てきちゃって、うん、でそれがめちゃくちゃ危ないと、
うんうん、
あのもう本当に手がつけられないぐらい強くなっちゃう、
うん、
これを沈めるのが主人公っていうのが今回の話かな、
私たちの役目、
そう、でもなぜメガ進化、野生でメガ進化っていうのはもともとちゃんとトレーナーがいて、
はい、
トレーナーがメガストーンというものをポケモンにあげて、
あ、
それぞれのメガストーンなの、
あ、そうなの、
そう、メガストーンが全部に使えるんじゃなくって、なピカチュウだったらピカチュウメガストーンって
言ってるの、あ、なるほど、はいはい、
でそのメガストーンと私が持ってるメガストーンを共鳴させて初めてメガ進化できる、
なるほど、じゃあどうして、
そうだからポケモン、野生のポケモンがトレーナーもいないのに勝手にメガ進化すること自体がありえないことなの、なのにしちゃってるんだ、その街では、
何が起こっているの、
そうっていうのを解明しながら、
面白い、
そう、街をなんだろう回っていくっていう話 で、 で、今までのポケモンって、
うん、
まあ、ある程度道筋が決められてる、
うん、
そのポケモンが寝てるから通れないとか、
うん、
木があるから通れないけど、
うん、
そこのジムリーダー倒せば、
うん、どかせ
る、そう、居合切りを覚えて居合切りで切ってつないでるみたいなんだけど、はいはい、オープンワールドなのよ、
うん、
ポケモンなんだけど、で、オープンワールドというものの、アルセウスの時は本当にオープンワールドだったの、
うんうん、
何にも考えずにレベル5ぐらいのポケモン持ってわーっと奥まで進むとレベル75ぐらいのポケモンが出てきて、マジで何にもしないままぶっ殺されるっていうのがあったんだけど、ミアレシティって街だからオープンワールドなんだけど、でももう決められてるのよ、行ける範囲が、
うん、
街の中しか動けない、
この、はい、
逆にオープンワールドなんだけどオープンじゃないっていう、なんか不思議なマップ構成になってて、で話を進めていくとどんどんその野生のポケモンたちがいるエリア、ワイルドエリアって言うんだけど、
うん、
街にそのワイルドエリアが増えてってる、最初6個しかなかったんだけど、
うん、
25ぐらいまで結果的に増えるのかな、20から。だからどんどんその、まあ、逆に話を進めていけばいくほど町に痩せの部分が増えちゃってるってことだよね、うん、それはなんでかっていうのと、うん、その野生のポケモンとの共存がこれで正しいのかどうかっていう話もあって、
なんか深っ、
そうそうそうそう
だからむしろだから野生に返すべきだみたいな人たちが、
そうだからってか檻に入れてる時点でもう野生じゃないですよねって言ってる人たちもいて、だし逆に言えばなぜここに留める必要があるのって、駆除すべきでしょ町に。
野生のポケモンがいたら、駆除とかもあるの、
あ逃がせじゃなくて
駆除、まあ、逃がしてっていう、とにかくここには置かないでっていう、生活できなくなるでしょっていう人たちもいる、
そりゃそう
みたいな町の中をみんなでこう守りながら、
どんな結末に、
これは気になる。
そうだからね、まあね、私もいい年ですよ、もうこんなことでね、なんか恥ずかしいとも思わないから言うけど、私はゲームがどえらく下手なわけ、でポケモンのいいところって、ゲームが下手でも進めていけてたことなのよ、単性バトルだから、どんなに自分がゲーム下手でも絶対自分が攻撃するターンっていうのが来るわけです
、
だから相手の手持ちが分かってれば、相手の手持ちに有利なポケモンだけを強くして持っていけば絶対勝てるの、でも今回ってどちらかというとアクションゲーム要素がちょっと
スマブラ的な感じですか。
ああでもかなり近いかも。だから
でも言っちゃうゼルダの伝説みたいな、
なんか
戦うし、
そうね、なんかポケモン出しても、
あ、一応出せるん
だ。そう、ワイルドエリアでポケモンパンって出したら、ポケモン同士で戦ってくれると思うじゃん。脇目も振らず、うちに攻撃をしてくる
んだ。なるほど。
このポケモンに関しては、真珠はどうするの、勝手に
出したり、うちらが逆に出さないと、また出さないの、自分の手持ちのポケモンは。
じゃあ敵から逃げながら指示出さなきゃいけないみたいな。
だし、1匹じゃないの。
8
匹ぐらいいるときあるの。その8匹が一気にそので手持ちのこっちは1匹しか出せないから、
卑怯じゃん。
だからうまいことうちがこう逃げながら、ポケモンにあの子に攻撃してみたいなのを常に出し続けながら戦わなきゃいけない。
それはできるの、なんか押したらここに
攻撃するみたいな。一応なんか R と L、ああ LR かで、R かな、で固定にできるの、8匹いる中の1匹だけに固定できるの、
やば
で攻撃する技だ。でただ広範囲攻撃っていうのがあって、
ある
例えば1人に対して攻撃を打っても範囲がでかいから、近くにいる子たちにも一気に攻撃するっていうのができるから、
いい、ね、
うまいことそれを使ったりとか、あとは、しばらくそこにその技がとどまる、例えば火の輪がずっとそこに出てくれたりとかするから、その中にポケモンがいれば、もともといいでかって、まあ進まないの、下手で。手持ちのポケモンは一回も死んだことないのに、うちが死にすぎて、何回やんのこのターンって思いながら。
相手のポケモントレーナーもいないってこと
だね。いない、野生だから。
なるほど。
なんか大変だね、
難しい。
でまあその中にその XY に出てきたキャラたちがちょっと出てきて意味なことを言ってたりとかするわけよ、ミヤレの街が泣いているっつって、いやお前旅行者よお前お前なんか何とか言いたいっていうのをやってて、で実際前回そのこの前、素直にこの前のポケモンってなんだっけ、スカーレット・バイオレットっていうのが一作前の作品で、これはその赤緑の父系だから単性バトルのいつものポケモンなんだけど、その時にね、うち八作先生というとんでもないキャラに出会って
、
もうドハマりしきってたわけ、まあ多分その反動はあってかないからか、まあ、今回の作品でこうわーってなる子がいなかったの、結構ね本当にめちゃくちゃ頑張ったんだろうなっていうぐらい魅力的なキャラがたくさん出てはくるんだけど、でもなんかいまいちハマりきれなくて、でそんな時にね、シロウさんという、なかなかクセ強のキャラがね
出てきたの
、武術家なのかな、一応なんか武道の長というかをやってて、
シロウさん、
シロウさん
ですね、はいはい、 これですか。
ああそれです。
なるほど。
男のテーマなんだけど、うん、なんとね、うん、納金すぎてスマホを壊すからスマホを触れないっていう、
納金なのか
キャラで、この辺りムクちゃんっていうね、めちゃくちゃ可愛い妹がいるんだけど、
はいはいはい、
そのムクちゃんが、まあ、お兄さんのそういうちょっとダメなところをバックアップしながら道場を開いてて、なんかね最初嫌いだったの、
うん、なるほど。
この人の思想がすごくて、この人はポケモンを檻で囲うな派なのよ。
あ、
はいはい、ポケモンと共存をするのであればポケモンも我々と同じように自由であるべきだっていう、
うんうんうん、
でじゃあでもポケモン、野生のポケモンがこっちを攻撃してきたらどうするんですかみたいなことに関しては、いや殴ればいい、自分たちの力で圧制すればいいだけですっていう考えの人なんです、うん、強ければ問題ないんですよこっちが、うん、っていう考えの人で、うん、結構それはね、いろんな、ま、その街のいろんなところでこう布教するの、うん、
はいはいはい、
大きい声で、だからみんななんかちょっと嫌いなの、
うん、
でも、まあ、間違ってるかどうか関係なくまっすぐな人なのよ、う
ん、はいはいはい、
自分が正しいと思う宮根の街、
うん、
に対してのこの戦いをしてる人で、で最初なんかなんだろうなこの人ってずっと思ってたんだけど、その四郎さんと戦う時があって、
うん、
その妹のムクちゃんがいなくなっちゃったから、
うん、
そのスマホにね戦いのお知らせが来るんだけど、
うん、
それが見れないから戦えないですって言って、
うん、
だからムクを一緒に探してくださいって言って、うん、一緒にムクちゃんを探すっていうターンがあって、
うんうん、
でその時になんかあその考え方がちょっとんって思っちゃうだけでこの人はまっすぐでいい人なんだなっていうふうに思ってから、
うん、
なんかまあ改めて見た時になんか可愛いなと、
あ、
でもねこれが本当に四郎さんが大好きな人に申し訳ないなって思うんだけど、私は四郎さんをただのセックスシンボルとしか見てないんですよ。
えとは、とは
急にどうしたの
なんかさ、
え
四郎さんをただエロい目でしか見てないの
なんで
いや、いい人だなって分かって、だってね
今までの流れから
ちょっとだいぶ
分かんないよ。
四郎さんがただのね、ガッチガチのね、誘い受けにしか見えなくなっちゃって
誘い受けなんだこの方
セックスシンボルさんしか見てないうちが申し訳ないと思って、
なんでない、え、どこのタイミングでいいのかなって思ったら、
多分単体でしか見れないからだと思う、うん、なんか四郎さんとじゃあ誰かカップリング組むかって言ったらいないのよ、
うん、
もう四郎さんしか存在しないの今うちの世界には、
はい、
ってなったらもうセックスシンボルと四郎さんが存在しないから、モブと、うん、モブにガンガンもう誘い攻めしてるシロさん、誘い受けしてるシロさんしか見つけられなくて、
見つけられ
何で初めそう思ったの、うん、この人そういうあれだみたいな、
多分ね、まあ、あと私が単純にでかい人間が好きなの、性別に関係なく、
うん、ムキムキ系ですよね、
物理的に体がでかい人間が受けてるのが好きなの、うんうん、
なるほど。
で、シロさんに関してはこんだけ思想が強くて自分の意見がはっきり言える人が、
うん、
そんななよなよしく受けるかしら、いやそれはない、でも攻めてるかっつったらそうなるとあまりにも暴力的すぎるな、
うん、
いやこれは誘い受けだでも相手いないな、うん、じゃあモブとやってもらおう
どんどんイコールが
って感じになっちゃって、だからもう唯一、
うん、
唯一なんとか保ってるのはうちが作った、まあ、主人公である、
うん、
もう二なり主人公が頑張ってくれるしかない、
なるほど、
そうなんだ、
二なりなんだ、
急な
二なり、主人公も二なりにしてます、勝手に自分の設定で、
うん、
女主人公を選んでかなりボーイッシュな見た目にして、
あ、なるほ
ど、が二人って決めて君が四郎さんを救うんだぞと思いながら
あ、でもいい、
もうね、だからもう早くなんかもう一人来てくれ
と思いなが
ら、マジで来ないの、四郎さんだけが完全とセックスシンボルとして輝いてるの、ちょっと辛くてそれが
辛いんだ、
もう辛いの、
誰か救ってあげてください、
欲望の塊投げてるだけだから今シロさんにそれ
良
くない
なと思って、なんかその2人の関係性みたいな
とかを楽しみたいなの、
あ、そうですよね、
だって今のところでも妹のムクちゃんしかいないんだもん、
ね、いや妹のムクちゃん本当にしっかりしててさ可愛いのよ、 はい、でムクちゃんはどっちかっていうと、うん、
あ、かわいい、
ゆりかぷでいて、BG4 っていう、
BG4?
そう、なんだっけな、名前忘れちゃったな、女の子がいるんですよ、配信者で。
ああ、かわいい。かわいい。
今時みたいな
子。そう、その子と、かなりだっけ？
かなり、かなり。
と、そのムクちゃんが仲良しなのよ。で、ムクちゃんが、その、かなりさんって配信もしてて、
うん、
まあ、いわゆるインフルエンサーをしてるから、めっちゃ人気なんだけど、仲良くて、でもかなりのクイズ大会とかに行って、私が一番かなり好きなんだぞって言って、そのクイズ大会に頑張って参加して勝とうとしてるムクちゃんがいるのよ。
かわいい。
あ、そのカップ、そのカップ。かわいくない？
かわいいです。
めちゃめちゃかわいいです、そのカップ。だそういうのはいるんだけど、
はいはいはい。
ユリはあるんだけど、バラがないというか。
バラがない。大変だ、それは。
そうなんだよね。いいおじさんキャラは、まあまあ、おじさんというか男性キャラか。いるんだけど、
ちょっと違う。
なんかね、前よりもトレーナー同士の関係性がちょっと薄いもんね。前ってジムリーダーだから、もうちょっと関係性があったりとか、
はいはいはい、
ジムリーダーなんだけど、まあ、お仕事兼任してることが多かったりとか、
うん、
教師やりながらジムリーダーやってるとか、
うん、
四天王やってジムリーダーやってサラリーマンやってたりとか、ね、そうそう、だから同じ職場にいるとか、
うん、
っていうのがあったから関係性をこう見つけ出すことができたんだけど、今回のって結構みんな独立して、
うーん、
でジムリーダーじゃないんだよね、そのポケモンバトルみたいな、バトルリーグみたいなのがあって、
うん、
A から Z までランク付けされてるの、
うん、
で勝てば勝つだけランクが上がってって、最上位が A ランクなの。
うん、
A ランクになったら何でも好きな願い事を叶えてもらえるっていうのがあって、みんなそれに参加してる人たちなんです、
は
い、だからみんな自分が独立して戦ってるから仲良くする必要がないんだよね、他の、
うん、まあ、そうね、
だからより関係性が薄くなっちゃう。あったとしても兄弟とか、まあ、仲良し、幼馴染とか、うん、ファンとか、まあ、同じ MZ 団っていう団にいるとか、っていうあれになっちゃうから、もうちょっと話進めて、なんかね、ダウンロードコンテンツとかで深掘りしてくれればいいけど、あるかなみたいな。
もう他のキャラが出てくることは絶対ないんですか？
あ、まあ、ダウンロードではあるかも。
あ、なるほど、
うん、でも今の時点では、まあ、カラスバさんっていう人とかもいろいろいたりはするんだけど、
うん、
関係性があるかって言ったら今のところなくて。
あ、そうか、残念だね。
そうなんですよ、だから、ね、最近それに悩んでる。一つのキャラをただ性の吐き口に使っている感もあるのがなくてね。
モブモブしろで、
モブモブで
やっていただくしかないのかな。
ちゃんと女子やってんだな。
やっぱりすごい、すごすぎる。
無理やり女子なんだけど、二人主人公だ
って。二人は見えるだろ。
どっちなんだろう。でも
二人って見えるだろ。
いや、だから最初悩んだの、うん、あの最初に決める性別って一回やったら変えられないの。
あ、そうなんですね。
男の子か女の子か決めたら変えられなくて、それなんでかっていうと、それによって出てくるキャラの性別が変わるのよ。
え、どういうこと？
主人ね、一人だけ主人公を男にすると女の子になって、女の子にすると男の子になるキャラが一人だけいるのよ。だから途中で変えられちゃうと話がぐちゃぐちゃになっちゃうから、一回決めたらもう変えられない。肌の色の性別だけはもう一生変えられないっていうのが今回。ただ今までのシリーズだと、男選ぶと男の服しか着れないし、女選ぶと女の子の服しか着れなかったんだけど、今回のシリーズは全部の服が着れるようになったん
です。うーん、いいね。
そ
う、うん、
だからもうそれが最初めっちゃ話題になって、大量に男の子が生まれて、
うん、あ、そう、そうなるのね。
それのスクショが何なのかってみたいなのがよくあったけど。
ありましたね。
まあ、もし気になる人でスイッチ持ってる人はやってみると。
あ、
でもただ本当に今までのポケモンとはやっぱり違う操作性だったりとか、
あ、ちょっと大変そう。
そう、そのジムバトルに勝っていくとか、そういうことではもうないから。
へえ、そうかそうか。
でもよければシロさん応援してあげてください。私の分まで。まっすぐな気持ちでシロさん応援してくれる人を増やさないと。
増やさないとやばい。
私の汚れだよ。
言ってみるって言われるから。
とんでもない汚れが
本当にもう本当になんとかしてくれ。
はい、女子してます。
本当にどうですか岡本さんは。
岡本さん何もしてない。
何もしてない。
こっちは汚い人も岡本さん何もしてんのに何もしてくれたら何事だよ。
いやでも最近ね、
うん、
ようやくアベマテレビさんが
おさん
アベマテレビさんが光が死んだなってを全部無料開放して
くれたよ。やばーってことはってことはってことは
見ました。
うわ
見ました、
ね、見た前回ね。
もう私と石石だけで盛り上がってるのがもうこりごりだって。
でもなんか一個反省したいなって思ったのがあって、
はいはいはい、
なんかさその体育倉庫でみたいな話をしてた時に私絶対なんかキスしたのかなとか、はい、いかがわしいことやったんでしょみたいな思いながら見たら、
はい、
何してんのって。
いやうちらのさ反応正しかったの分かるでしょ。あれをこういうことしてたんだよって言わずに伝えたらもう人間ああなるの。いやだあれはみたいな。メタファーねみたいな。
えだからさエロいもの見る気でいたからさエロいっていうちょっとなんかうーっていう。
いエロいじゃエロいんだ
よ
ね。
エロい
エロいだってもあれはそういうことでしょ、う
ん、でも気になる感想。
いやなんか言うでもなんかわかんない、
うん、
多分他に気になることがありすぎて BL と思って見れないなっていう、うん、なんかその、うん、そんなことよりもこの村何なんですか。
そっちが勝ちました。
やっぱそのちょうどなんか結構今謎解き系にハマってるから、
はいはいはい、
その早くこの村の謎を解明してください
みたいな。まあそれはそう。
すぎる。そこが、うん、うちもイカが死んだら最後まで見て思ったのが、うん、忙しいなって思っちゃって。
あ、はいはいはいはい、
2つあるじゃん。
うん。
ヒカルたちの関係性と、
うん、
村のどっちかが弱ければよかったんだけどどっちでも強すぎて、あっちこっちって感情が忙しいと思って
で、ハムスターのさ、
あの人
もさ、
はいはい、
なんかとんでもないことやってくれんじゃねえよみたいな、解決してくれんじゃねえかと思ったら全然動かない
し、全然動かない最後まで
価格を
何だよっていう。やってくれよって対峙なんか勝手にさ対峙しようとしてみたいな、
うん、
でなんか守るじゃないけどさ、うん、光のことを、うん、なんかそういう対決でも見れるのかなみたいな、
首切って
確かめますもんね。
そうえって なんだっていう、じゃあ結局何なんだっていうって思ってたら2期に続く
続
かないでよって
舞台化も決定しました
し、あれが舞台化無理じゃねえよ。
どうやるんだろうって思ってますね。
まあ、布をたくさんここから
アンサンブルがめっちゃ必要ですね。舞台化しますよ。
でもなんかその田舎のなんか、
うん、
あーって
分かる。閉ざされた田舎って結局面白いんだよな。ドキドキするし、
うん、そう私なんかそのなんかさこの最後に吉木がさ、うん、なんかその本物の怪物がいてくれることによって自分のなんかさ自分も怪物だから、
うん、
怪物じゃないのよ、
うん、
でもいることによってちょっと安心できるみたいな、ちょっとなんかなーっていう切ないというか、
うん、
なんかそんなことないよって
ちゃんと楽しんでんな。
言いに行ってあげたいなみたいな。
何もで見た女の子ちゃんと楽しんでんなお前、うん、
でも最終回結構熱い展開でしたよね。
熱かったね。
海の中に入って2人で取っ組み合いの、
うん、
ね、あれかなり熱いですね。
なんか本当になんか友情というか、
うん、
ちょっと一個2人の関係が前に進んだという
か。そうですね。
だからなんでそんなところで終わっちゃうのなんでよ、
今言うのに嫌なんてやつか絶対言うなよ。
なんでくそって大気くらいにもうやってくれよっていう、すぐに見たいよって。
そうですね、メールをね、ガガシになっていただいております、
うん、ありがとうございます、う
ん、初めてお便りを投稿いたします。にょっちにょちよと申します。
ありがとうございます、
先日の50歳公開日に25年09月、光が死んだ夏について拝聴し、
うん、
ご紹介されていた光が死んだ夏に興味を持ち全話視聴完了し、
うんうん、
かなり面白いと感じたため感想をお送りさせていただいております。 周囲に馴染めない主人公が唯一の心の支えである友人が別人になっていたらというコンセプトで寂しがり屋をテーマにした作品としてかなり秀逸なものだったと思いました。終盤でわかることですが、ヨシキが生前の光を漫画の主人公みたいと言っていたことを踏まえると、恋愛対象というよりかは昨今の流行でもある、推し活する理由としても取り上げられている自己の成長と安定を支える存在、自己対象として見ていたと考えられます。生前の光は漫画の主人公みたいなのに対し、人ではない何かに入れ替わった光はヨシキのそばで汚れと戦って吸収し消滅させていたため、本物の主人公やヒーローとして見ることができるかもしれません。どちらの光もヨシキにとっては、自己対象の存在で、家族ともうまくやっているとは言い難く、昔ながらの価値観に縛られている環境に住んでいて生きづらさを感じていたヨシキの行動としては、ヒカルのために何かしてあげられることで自分も救われていたというのはかなり合点がいきます。そんな自分を、エゴイストとヨシキは自認していたものの、ヒカルの本も生前のヒカルの願いをきっかけとはいえ、ヨシキと一緒に過ごすことで日常を楽しみ、命の重みを学んでいて人間に近づいていったことを考えると、決して単なるエゴではないと思います。ホラー要素や村の謎を迫っていく展開はあるものの、メインはヨシキとヒカルの関係性がどう変化していくかだと感じたため、ただヨシキの寂しさを埋める関係に近かったのが、お互いが本当に大事だと、必要だと思える関係になったというのが素晴らしいと思いました。BL だからといって避けないでほしい旨を言われてたものの、まさにこんなにも重厚なストーリーを展開する作品だとは予想外でした。長文失礼いたしましたということで、のちのちよさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まさにその通りというか、ワンシリーズとして、ワンシーズンの内容としては、素晴らしかったと思うんだけど、謎が多すぎて、不完全燃焼感は正直、うちの中にはある。もうちょっと村の謎解いてほしかったなっていう。
早く2期早く
出たよ、
もう早く2期見たいよ、
出た
続きが見たい。でもなんか、ね、聞いたら本編まだ完結してないみたいな、
本作ね、
そうですね、
ってなったらなんかね、アニメオリジナルになるのか、それともちょっとその完結を待ってみたいになるのか、
確かに、
まあ、そこもどうだ。でも早めにね、ちょっとやってもらわないとこっちも
ちょっと、ね、待てませんよね。
いやまあね、でもうちはなんか、いや面白かったんだけどさ、なんか分かんなくて、
うん、
2人のそこまで相手を思いやる気持ちが分かんなくて、
お
なんか置いてかれちゃって
二人が先に
勝手に爆走して二
人は追い上げ盛り
みたいな、多分なんか、もうそこまで人を好きになったこともないし、大切に思ったこともないし、でその人を失ったこともないのよ。うち今のところ順当にみんな死んでってるの。今うちが一番近しくて寂しいと思う人って、あの祖母と祖父母しか死んでないの。だし親族で死んでたとしても、本当に1回か2回会ったことがあるかないかの、もう要はうちのお父さんのお兄ちゃんとか、お母さんの知り合いとかしかいないから、だから人が亡くなったことで得る喪失感みたいなものがあんまりよく分かってない。寂しいけどそこまでなのかなってずっと思ってて、仲が入れ替わるって何なのってずっと思ってたの。でも光はもう光が死んじゃってるよって、今このあるな側だけで光はもういないんだよって言った時に、あの女の子がさ、最後10話ぐらいでさ、なんだっけあの女の子、あさこちゃんが光じゃないよねって言った時に、そのもうまさに光がそのことを言って、あさこちゃんが泣いた時に、やっとあさこちゃんとは共鳴できたのよ。
ああ、なるほど。はいはいはい。
もういないんだって光が分かって泣いてるあさこちゃんを見て泣いちゃったの。だからそれよりも上のもっともっと先にある2人の感情までうちが追いついてないなって時に初めてそこで気づいたの。だからやっぱり見てると疎外感があるというか作品に。 全然私と関係ないところでわちゃわちゃやってる何かを見せられてるっていう印象がずっとあったのが多分それなんだと思う、
はいはいはい、
だからどっちかっていうともっとストーリーのミステリーの方を掘ってくれたらいいのになってなんとなく多分どっかで思ってたんだと思
う、
だからそれを救ってくれたのが本当にサングラスだった。最後にあれはそんなもの存在しないんですよって言ってくれた時に、うん、おいってなってサングラスってなってありがとうってなってまだまだミステリーがこんなもんじゃないんだぞっていうのを知らしめてくれたサングラスに最後感謝してもらったし、あと車屋さんがもう絶対にあのおばちゃんだけは守るぞっていう固い意志で、違う、おばちゃんはまあ多分大丈夫だと思うんだけど、いつかなんか分かるのかな2人の、だから見ていけばいつかそのね、見ていった間の2人の感情の機微は一応分かってるから、それを踏まえた上での2人の何かを見て、うん、わーって感動することはいつかあるのかな。でもなんか全く共感できないんだよ
ね。でもヨシキが自分の気持ちを視聴者に言わなすぎてるっていうのもやっぱあるから、 あとまあ生前のヒカルとの思い出が半分ぐらいあって、
うん
うん、で死んで違うヒカルになりましたとかだったら、うん、多分もっと分かりやすかった。あ、まあ、前のヒカルのことが、うん、まあ、情報として全然ない
育
ちで、ね、ちょっとずつこうフラッシュバックのように出てくるから、
うん、
共感しづらいっていうのは確かにありますよね。
だからみんながもそれを当たり前に享受できるものなのかなって思っちゃってて、うちはもう結構だから幸せな人間だと思う、うん、それだけ人の死に向かう回数がまだ少ないっていうのは、
うん、
そんな気持ちで見てなかった
それはなんでこんなにこの2人をこんなに外からしか見れないのかなってずっと思いながら見てたから、
うん、
本当にただおばちゃんを大切にし、もうおばちゃんかっこいいよと思ってパンって、
うん、
さあもうよしきがもう本当にあの首のやつに押されそうになったところを助けたのもおばちゃんだったし、うん、ちょっとね、なんか危なくなって光をこらっつってパンって、
はい、
いやおばちゃんなんですよ、もうおばちゃん、おばちゃんさっきってなって、う
ん、でもなんか一回なんかその村の人がさ、紅林さん連れてきてくれみたいにな ったり、うん、なんか意外とそういったなんかね、知られてるじゃないけど、
う
ん、
そうそう、でもおばちゃんおばちゃんでね、ちょっと息子がね、
うん、
そういう被害に遭っちゃったっていうのがありそうだなっていうのがあるから、
え、途中燃えたりはなかったですか？
燃えたりは特にないか
な。あ、そうなんですね。
本当に燃えというよりも、
はいはい、
なんだろう、本当内容に惹かれて見てったなみたいな。
なるほど、なるほど。
そう、だから、分かんなくなっちゃって、
うんうんうん、
このなんか、一回なんかその BL 論争があったみたいなさ、
はいはい、
そんなに分かんない。重要って思っちゃって、この作品を見ることに。
ああ、でも正しい見方なんじゃないですか。
そうそう、ふっと。そんなことよりもっと気にするべきことあるんだ
って言ってるやん、またこれ高生の人でお前らこの先の感じ
してちゃんと名乗せばよみんなみたいな
、ま、でも多分それは、ま、言い方が分かんないから言うけど、うん、BL 体制があるからだよね。
あ、そうか、
今までずっと見てきてて、もっとゴリゴリのも見て、まあ、いわゆる BL 作品もあった上で、いざこれを見たときに、そこまでノイズにならないぐらいの要素でしかなかったんだよね、このサイト
って。
うん、
そうね、
うん。
結構思いやってんだろうなみたいなシーンも見たけど、別にのうんみたいな。
うんうんうん、
燃えるとかも、燃えも特になかったのかな。
だ
から
これってさ、なんかあれなのかね、その、まあ、環境もあると思うし、考え方もあることはあるで、あれだけど、ある程度慣れると思うのよ、
うん
うん、私的にユリもそうだし BL もそうだし、うん、エロもそうなんだけど、
うん、
ある程度摂取していくとやっぱりそれ程度だったらっていう感覚になっちゃう時があるのよ、
うんうん、
いっぱい食べると、
うん、
なんでも、
うん、
だからうちにとってこのエログロは大したエログロじゃないって思って見てるものが、
うん、
その体制がない人から見るととんでもないもので、
はい、
これを本にするなんて有害図書だってなるみたいな、これは別にもっとすごいのありますけどねみたいになっちゃう。
あ、そうかそうか、何で見ちゃったのか理由に。
だからそのそんなにこれが、
うん、
え、じゃあそ軸になるほどのことじゃなくないですかって思えるぐらいの体制があるっていうことで、
うんうんうん、
まあ、今まで全くなかった人たちが、
うん、
じゃあいざバンってこれ出された時どう受け取るかに関してはまあ難しいところはあるかもしれないね。
そうか、
うんうんうん、
ちょっと人の気持ちが分かってない。
安心しよう。いやいやいやいや、まあでも、うん、うちは岡本さんの意見が正しいと思うよ、
うんうんうんう
ん。そんなに邪魔かねえみたいな、うん。あなたたちが言うほど、そう、男性同士っていうことが、
うん、
何か邪魔になることですかね、この話でみたいな。
うん、
私別に、今の時点では、まあ、確かに匂わせてるところはあるけど、愛してる、ラブであるっていう描写はされてないよね、
うん、
はっきりと、
うん、
っていう、
うん、
まあだから何からこそ過敏に反応しちゃうっていうのはあると思うんだけど、いいな、うちはもうずっとよくわかんないもん、ね、人間の感情がわからないと思いながら
だからホラー要素もあるからさ、早く、早く次よ、早く次よみたいな。
ホラーがちょうどいいよね。
うん、ちゃんと怖い。
俺、じいちゃんがだんだんふさふさになっていった時に、光が同じこと言ってくれた。光一緒じゃん、光って。
そうです。やっぱね、化け物の側のちゃんと意見を取り入れたアニメっていうか、なんか、あんまそういう作品ないじゃないですか。
ないね。
ちゃんとね、変わってしまったヒカルもヒカルでちゃんと自我はあっていろいろ考えられて、俺はアイスが美味しいとかいろんな体験して楽しいとか、
別になんか
そこはね、でやっぱそれで一番優しくしていろいろ教えてくれたのがヨシキだったから思いが強くなるのもそうだし、でも最終回でこの気持ちは恋愛とか友情とかじゃないんだろうなとかヒカルが言ってて、
言ってたね、はっきりとね、
あ、それは言うんだと思ったり、
そうだね、
そう、じゃあヨシキはなぜ自分を化け物だと思ったのか、自分のことをなぜお前はあんなに悩んでいるのかっていうのはやっぱ、
ね、
なんか思いますね。いや、そんな気にしなくていいけどなとは思うけど、
でもなんか一回どこかの回でなんかその、うん、なんかどこどこさんの子は病気だからみたいな話が一瞬出たから、やっぱそういう話聞いてたら、
うん、
なんかちょっと自分は普通じゃないからみたいな思っちゃったのかなとか
思う。田舎悪い、
うん、そうね、閉鎖された場所はどこもね、思想が偏りますから、
うん、
良くない、うん、田舎のいいところもあるけど、うん、田舎の悪いところもあるよね、
うん、
ここで話したんだっけ、なんか前にさ、あのおばあちゃんの妹さ
ん
がこっちに出てきたことがあって、
うんうんうん、
で、なんかそのなんか小田原の方に知り合いがいるから会いに行くから一緒に来てほしいみたい な、うん、なんかその私とお母さんとなんかそのお孫さんが来て小田原城も一緒に観光しようみたいな感じで会った方が70代くらいの、
うん
うん、なんか
お嬢さんだ
った 方 で、うんうん、ですごいなんかいい人だったの、うん、快活で、うん、こんにちはみたいな優しくていい人だったの、うん、でなんかすごい好きな感じの人だなって思ってたら、あ、今いくつなのって言われて、多分その時35くらいだったのね、
うん、
で、あ、今35でって、あ、まだ結婚してないのって言われて、うん、あ、まだ結婚してないんですって言ったら、あ、そうか、35歳ってことはまだ子供産めるねみたいな、
あ、
普通に言われた時にえってなっちゃってなんか、あーあってなって、でも
あ
そのこと以外はすごくいい人なの、めちゃくちゃ
その
こと全然なんか、ね、じゃあそのこと引きずってじゃあ結婚いつするのみたいなこともなく、うん、ただあ、そうか、こういう考えの人いるんだってなった時にハッとしちゃって、うん、なんか、
はい、
でもその後もすごいいい人だったの、
うん、
最後なんかわかんないけどお小遣いもくれて、うん、なんかここまで来てくれてありがとうみたいな、
うん、
でもなんかあってでもなんかこういう考えの人もいるんだよなみたいな、
はい、
なんかびっくりしちゃった、
うん、
いやまあそれだよ ね、
それですね、
まさにこれだね、
うん、
いや分かって、うん、悪意のない、
う
ん、
そう、
そういう環境
というか、
そう、
うん、
それがその人にとってそれが普通で、
うん、
当たり前だから、
うん、みんな子供は産みたいと思っていると、
そう、うん、てかその産むものみたいな、
うんうんうん、
まだ産める、まだ大丈夫みたいな、
うん、
なんかハッとしちゃってそれ、
わかるよ、
わかる、
しかもそれがさ、悪意がないんだろうなってわかると余計に何とも言えなくなっちゃうからね、
そう、だからうちのお母さんとそのおばあちゃんもちょっとハッとしてたもん、なんか、うん、聞いた時にはーみたいな、
私もなんかギュッと、そうね、だからそれをなんか、うん、あ、言っちゃうんだっていうのも、うん、多分親たちは別にその生まなくてもいいじゃないみたいなっていうよりかは、もしかしたらミキが気にしてるかもしれんってい
う、
ハワーだと思うし、
うん、私もその時 時なんかあそうですねみたいな、うんうん、ありがとうございますくらいの反なんかその別にはみたいなことなくねみたいないい人がいればいいですねみたいな感じで流しちゃったけど、うん、なんかあのだ多分それの人たちが周りにいる中で、
うん、
行っちゃうと、うん、やっぱりなんかちょっと
そうだよね、うん、
行きづらいよ
ね行きづらいよね、
うん、
いやなんかでもそれ聞いてだいぶよしき近づいてきた、
う
ん
う
ん、
あ本当か
爆走してるよしきって感じ、
うん、
ちょっと解像度がっていう、
うんなるほど、うんまあ、なるほど私はヨスキには、うん、いやまあ分かる分かる、
あ
東京おいでみたいな
感じで、まあ、でも
東京来なみたいな
意味でも悪い意味でも人に興味がない人しかいないからね、
う
ん
う
ん、
そうですねとかも
ヨスキは田舎から出た方がいい環境的にそのなんか精神的な
あれ高校生だよね
高校生ですね、
まあ、大学頑張って外出るしかないよね
、うん、
高校はやっぱりまだちょっと出るのがきつい年齢ではあると思うから、
うん、
現実的に考えた
時、
うん、
いや私は東京の大学行くのがいい
なんか最終話であの、うん、その光がじゃあもう俺は良くないもんだから山に帰るわっていうのを結局引き止めて、
う
ん、でそれはなんか俺もう化け物だからあんたがいると俺が安心できるっていうエゴもあるけど、
うん、
それはそれとして俺はお前にいてほしいんだみたいな風になったじゃないですか、
うん
ね、もうこれってどう物語が向かっていくのかなって言ったらもう共存エンドでしかないですよ ね、なんか私本当にどうなるの
本当だよね
どうやってなっていくのみたいない
や本当に
何も解決してない
し、ね、そうなんだよ、マジで、うん、ストーリー上は何にも解決しなかった、うん、ワンクールかけて、うん、何にも解決しないまま、話がぐちゃぐちゃで終わったっ。
光の力を無力化させて、誰も殺さないようにして生きていく、
うん、
っていう感じ、
うん、光もちょっとずつ、
光以外で飛来心を山に立てるしかないよね、
うん、確かに、
そうか、汚れをどうにかしなきゃいけない、
そうそうそう、うん、だってねもう我々で何とかできるもんじゃないよって笑っていうぐらいとんでもない力が光にはあって、
うん
うん、それと
光も一緒に東海に行く
いやもう村終わるじゃん
村
終わるじゃん一応まだサングラスいるから
サングラスと結託
しなくてもなんとかなるかもしれませんねぐらいのことは、ね、サングラス言ってくれてたから
でもやっぱ光が殺されちゃうんじゃないですか、ね、駆除されちゃう
えでも光自体を駆除しちゃうと
またやばいのか
そうそうそうそうそう飛来心も失うことになるから
光をどうにかしちゃう
でまあ多分、まあ、あっち側の人たちは光を戻したい人たちですね、
うんうんうん、
山に戻したい人たちでヨシキは、うん、それは光が望んでることじゃないんだからすべきじゃない派の人というか、
ね、はいはいはいはい
でもなんかさそのサングラスはサングラスでさずっと探してたみたいなさ、うん、なんか個人の意見も
そうだね言ってたね
だからなんか、
うん、仕事だけじゃこんなことしねえだろって言われて感がいいですねとは言ってたからね
だからなんかまあ会社としてはそうしようとしてるけどそれとは別になんかやるんじゃねえかみたいなのも
ねまあそのあのサングラスも傷があったからまあ昔何かしらそういうものと交わってた人ではあるんだろうから
化け物のハムスターもさ
化け物のハムスターいやまあ化け物だけど買うねあのヨシキが嬉しそうなの
だちょっと続き
がいやもう2期がね
早く
早く2期が気になります
気になる
気になる
私の大切な人は死なずに終わるのか、
うん、まちゃん、
もう、
うん、もしかしたら紅林さんの息子さんも出てくるかも
かもねなんかちょっとさ目隠れまあ傷があるからね目隠れになっちゃってるけどなんかなかなか鋭い子だったもんね
うん
その甘さがっていうねもっと大きな害になるねっていう、
うんどうなんだろうなんか妹はさ、ヨシキの見える感じじゃない、うん、
あの感じると言ってたよね、あのお風呂の時ね、
うん、
学校行かないでね、うんまあ、あの子もなんかこの先あるだろうね、
うん、
おそらくでまたヨシキがそれで傷ついちゃうんだろうね、うん、
でヨシキのお父さんとお母さんもどうなるんだみたいな
はいはい
どうなるんだろうどうする2期で離婚したら
離婚はいいんじゃない
離婚はいいかい、
うん、
離婚して だからちょっと
家庭のことまで終わっただろこの話無理だよもうアップアップだっつってたよ村と二人のことでご家庭のことだから持ち出されたらもう分かんないですよこのものは
そ
これ2期はまだあれだよね決定しただけでいつとは言われてないん
だ
よ
ね、うん、そうだったと思いますね
でまた夏にやってほしいかな
確かに夏にやってほしいな、
ね、冬よりかは夏に見たいやん
ね、ですね本当にそうかもしれない
なんかだるい空気感で重く見るのが最高の作品だと私は思うので、
うん、
これはね、
そうですよね、
うん、
2人の関係性はまあ一気で決着ついたっちゃついた感じですよね、
だから一応だから、まあ、腹は決まった感じだよ、
うん、
そう山には行かない、
うん、
解決策を出すっていうところを2人が一応腹には据えたかなっていう、
うんうん、でもなんか光る大機械って戻ってきて偽光と本物光で3人で幸せに暮らし
ていやそれはちょっと難しいかなハードスイートで
終わらないそうだって両手に光で終わってくれ
なかなか、まあ、楽しかったね、うん、光だしなんかまたこういう作品があると嬉しいよね、うん、他にも、
うん、
でもまあちょっと今期何のアニメがあるのか私は全く見てないんだけども今後もね、また光らしいのやつが始まった時はそのお話させていただければと思いますので、はい、ぜひ聞いていただければと思いますで、まあその他、まあこんなことがあったよとか、
うん、
まあ光らしいのやつ以外の感想、メールなどもお待ちしておりますのでよろしければ熱文字@gmail.com までメールいただければと思います告知は大丈夫かい？
はい、
ではまた、次回お聞きくださいませありがとうございますごきげんよう
ごきげんよう
東京大井町の II パソコンお問い合わせは 090-1038-8957 090-1038-8957 ちなみにこの数字を全部足すと3939になります嘘です50です